はい、村です。
マシボンです。
村千代です。
みーちゃんです。
何
すごい、なんかさっきまですごい喋ってたんですけど真顔になってしまいました。
突然収録を始めた途端喋らなくなる。はい、
はい、
今ラジオ137回も梅酒のお湯割りを飲みながらお届けしています
。はい、美味しいですね。
うんうん、これ別に珍しいんじゃないんでしょ
う。うん、普通に売ってるし、
あの日立のネストビールだっけ。
そうそうそう、
出たして
キムチ梅酒
ちょっと見てみましょうか。
うん、香りがすごいのと甘すぎない、
キムチ梅酒。はい、
ね、夏はロックとかで飲んだらすごい、うん、
世界チャンピオンに輝く日立のネストビールを蒸留したスピリッツの風味、
うん、
豊かな梅の味わいを生かした木内梅酒、
うん、ビール味なんだ。
ホップの持つ爽やかな香り、甘い違う軽い甘みとキレの良い酸味が特徴です。
うんうんうん、結構ね、梅酒甘いのが多くてね。
うんうん、そうね、
甘くて美味しいんだけどさ。
そうそうそう、うん、そうね、確かに、ね。
まあでも今度酒屋のおやすさんおすすめのなんだっけかな、黒糖と泡盛でうんぬんっていうやつも、
あはは、
飲んだら意外と美味しいかもしれないですね。
あれはそっちは何だったの、なんで。
そっちを、うん、はホットでホットで飲むって言ったら、
うん、
おやすさんがそっちおすすめてきたんですけど、
うん、
甘くない方がって言ったらじゃあこっちって言われたので、
じゃあそっち、あっちは黒糖梅酒の方は甘いということ。
そうそうそう、まあでもね、ちょっと気になりますね、泡盛とか言われるとね。
うんうん、確かにね。あ、でもこれも面白いですよね、うん、そのビールの、ね、
そうそう、
あの梅酒というかね、
うん、その製法がねよくわかんないんですけど、
う
ん、
そうそう、確かに
梅酒とはみたいな、うん、ご家庭の台所の下で梅酒作るじゃないですか。
はい、ホワイトリカーでね、
うん、お母ちゃんがさ、
ね、そういうのは今もあるんでしょうね、うん、なんかね、あの時期になるとさ、ね、ホームセンターに出てるよね。
そうそう、毎年やりたくなるけどね、スーパーで梅を持ってるし、
うんうん、気持ちはわかるね、
うん、まあ、やんないけどね。
あのほらなんだっけ、パイナップルを 何につけとくんだっけ、あったね、ウォッカだっけ。
は
あ、
ははあ、
違う、それはコーヒー豆か。
うん、コーヒー豆ウォッカにつけとくことある
ね。あとパイナップルも何かにつけとくとうまい、
うん、
っていう、
なんだろうね、
の、まあ、そのなんていうの、あの瓶買ってホワイトリカーと氷砂糖とかじゃなくて、なんかそんなに手加えないで、何かのお酒にパイナップルの輪切りのやつつけとくだけみたいな。
糖度が高くないとダメなのかな。
あー、というか単純にこう味が強い方がいいんじゃない。
まあ興味はあるけどなかなかやれません。
ちょっと調べておこうかなと思いますけど、
はい、
はい、
という梅酒を飲みながら、
飲みながら
本日は
ですね、今137回というふうに言ったんですけど、136回目と137回目の間に、YouTube 動画を配信しているというので、ちょっとお知らせをしておきたいと。
うんうん、はい、何か見たのこれ。
これ、あの、あ、それまだ見てない。
うん、
あ、見たかどうか見てない。
うん、
昨日かな、
はい、配信
していまして、ゲーム実況動画を配信していると。
今流行りの、
今ゲーム実況動画をやると人が見るということで、
やってみた、
やってみたんですけど、
うん、
なんとそのゲームというのがですね、ビデオゲームではなくて、
うん、
UNO という
UNO っていう言葉がね、もうなんていうの、
うんうん、
こう教室の匂いがするよね。
ああ、なる、友達とやる
っていう、そうそうそうそう、休み時間に後ろ向いてやる。
そう、 UNO 買ったんですよ、
やりたくて。
そうそうそう、で、
いう話ね、
っていうのを私とマスモンさんでやってると。
はい、お時間あれば、
お時間あれば見てください、はい、リンクを貼っておこうと思いますということです。うん、で、なんかその後 UNO って相手がいないとできないんですけど、
うんうん、
結構なんかあのみんな忙しくてやってくれないので、
うんうん、
なんか UNO のアプリ、携帯アプリをダウンロードしました。
あ、
してみたんですよ。
なんかソリティアみたいな。
あ、まあ、そ、
本家パソコンでじゃない、機械さんとできる。
いや、それがあのもうあれなのよ、あの なんていうの、マッチするのよ、世界中の。
へえ、怖、うん、オンラインで、
あ、オンラインする、オンライン
対戦、
うん、
誰と、
なんか誰かわかんないけど、結構外国の人が多い。
へ、
うん、
なんかアザースみたいなの。
なんかハローとかってもう翻訳されてて、こっちからはハローっていうボタンを押すんだけど、多分あっちにはハローってあのカタカナのボタンを押すんだけど、あっちには多分英語で出てたり、 あと明らかに英語じゃない言葉で名前、うん、自分の ID の名前書いてる人いるから、
ああ
そっちにはそっちの言語で翻訳されてそのハローとかは出てくるんだと思うんだけど、うん、
じゃあ誰かと
誰かその4人でやるんですけど、
はあ、うん、そっかそっか、なんかマージャンメンツ揃わない問題みたいな、
ね、あ、そう、そういうのもないわけよ。
で
やります、ポチッと押すと今マッチしてますって、
うん、
まあなんか10秒ぐらい待つとなんか4名集まって、で勝手にあの配られて、
うん、
で勝手に順番が決まって、
大変そんな世界なんで、うちのお父さんに教えたら大変ね、
永遠にやるんじゃない
か、麻雀とかポーカーとか賭け事は大好きみたいな、うん、
それでさ、やっぱりこうね、よくこうオンラインのゲームとかでありがちなこうマナーの悪い人とかさ、
うんうん、
UNO なんかマナーも減ったくれもないんですけど、
うん、
なんか分かんないけど、あの相手に卵をぶつけるボタンがあって
それ嫌
なドローとかをやられた時に腹いせに卵をぶつけることができるんだけど、うん、別にそれはただ画面上で卵が投げられてくるだけで、
でもなんかやっぱイラっとくのかな、
なんかね、面白いなと思う、
なんか殺人に発展したりする、
殺人に発展しようがないよね
まあそうなんだけど、それ終わる時どうするの、ちゃおって、
だから1人が上がれば終わるわけ、
うん、
もうその4人はもう解散するわけ、
あ
でもう1回やるときは別の4人がまた集ま
って、そうなんだ、じゃあまあなんていうの、次エントリーしなければいいっていうだけの話なのね、
そうそうそう、別に連続で何回やらなくちゃいけないわけじゃなくて、うん、1回とりあえずできる、
すごい、で廃人になってると、
でそのたまにやる、そんなにいっぱいやんないんですけど、
うん、
なんかね、そこで分かったことがあって、
うん、
UNO で、
うん、
あの UNO の数字の部分って0が1個しかなくて、
うん、
あと1から9までが2枚ずつあるじゃないですか、
うんうんうん、
であれ何かなとかと思ってたんだけど、
うん、
なんかその負けた時っていうか終わった時に、
うん、
点数計算があるわけよ、
え、そうなの、
うん、で別に2人でやって出たら別にいいじゃん、勝った負けたで、
確かにね、
だけどこのオンラインうのはその持ちコインみたいなカジノ形式になってて、
うん、
あのコインがあるわけ、自分の持ちコインが、
うん、
でそれをベットして1試合やるごとにいくらかが 100円みたいな、
あ、そっかそっか、参加料を取られてく
みたいな、100ポイントかけて、
うんうん、
でそれを山分けするわけ、勝った上から2人が もらえるみたいな、
あ、じゃあまあその負け組でもこう階級をつけないとダメなわけね、
うん、
その分配に関して、
うんうん、で多分ルールブックを読めば書いてあるんだけど、
うんうん、
その最終的に終わった時に持ってたカードの数字が多い方が負けな、だから2枚ずつ持ってる人が残ったとするじゃん最後、
うんうんうん、
で片方は0と1って数字だと思ってたらもう1ポイントマイナス、
うんうん、
でも同じ2枚持っててももう一人の人が8と9って持ってたらマイナス17ポイント
にな
って、
あ、じゃあ数字が少ない方がいいよね、
そのために、まあ、0は持ってても意味がないわけよね、
ああっていうかこう影響しないってことね、
うんうん、
マイナスに、
そうだからそのゲーム性 そのバランスの関係でそこが1枚なのかなと思ったし、その数字の意味ってそういうところにあったっていうことが分かって、
なるほど、
そうすると大きい数字から出したくなるの
よ、確かにそうだね、
うん、っていうなんかそういう思考みたいなのが出てきて、そ
か
そ
か、じゃあ7と1だったら7から出しちゃうみたいな、ね、
どっちも緑だからど
っ
ちも
出せりゃ、考えたことなかった、うん、
そうなるっていうね、
じゃあ今度やろう、
今度ちょっとやってみると面白いかなと
思う、みーちゃんもやるかい、やりません、
はい、やりません、残りの時間で倉科カナさんのニュースを、
また何なんかあんのいいの、
あの私のスマートニュースにはもう倉科カナのニュースしか来ないんですけども、
うん、
ちょっと何これって思ったニュースがあるので
もういきなりです聞こえかですって
ご紹介させていただきます、はい、すごいあの
お
いい、
あインスタ映えする、
インスタの倉科カナさんがラーメンを食べるっていう、
うん、
なんか、か
わいいね、
食べたよってかわいい写真をインスタかな
あげた
にあげたのかな、投稿したと、
うん
うん、いうことなんですが、
うん、
インスタですね、
うん、
それはいいんだけど、
うん、
その時の倉科さんのコメントはラーメン大好き倉科さんというコメントとともに、
うん、
まあ、ラフなスウェット姿でラーメンを前に微笑むプライベートショットを公開したと、
うん、
で、キンキキッズのブンブブーンの番組内で訪れたラーメンがとっても美味しくて、
うん、
またいつか食べたいと思っていたんですが、
うん、
念願かなって先日プライベートで伺いました、やっぱり美味しいと綴っており、
ほう
っていうことなんです、
うん、
そこはいいじゃん別に、
まあなんか、
うんうん、ラーメン食べたっていいじゃないですか。
でこれだなこと
かその投稿にファンから来てるコメントがもうわけがわからないなと思って、これなんかちょっと説明してほしいんですけど、あの4つあって、笑顔かわいい、めっちゃ綺麗、
うん、
めっちゃ超美味しそうっていうなんかコメント来てんだけど、
うん、
最後の、まあ、この記事で扱われてるコメントに、ラーメンよりクラシナカナが輝いている
ラーメンより
というコメントが寄せられてて、
うん、
なんだそれはってラーメンがまず、
うんうん、輝いていると
か輝いてるのか前提として、まあ、ラーメンって輝いてるものなのか、
美味しそうだとか、
あ
だから
でラーメンよりクラシナカナが美味しそうだったら分かるんだけど、
うん、比較として成立してないけど、まあ、言わんとしてることは
分かる、輝いてるでも
あいや違くって結局本人がどこまで意図したか分かんないけど、うん、ラーメン推しな投稿なわけでしょ、うん、だけど、
うんうん、
見た俺はラーメンが美味しそうっていうより、うん、かなちゃんの笑顔の方にすり寄せられて、
うん、
この数学のさパックンの矢印あるじゃん、うん、
大なりってやつ、
うん、それがラーメンよりも倉科さんの笑顔の方に引きつけられてしまうって話でしょ。
なるほど
これなんかもう言語化してて辛くなってきたから
なんか変なコメントと思って見たよっていうことですもうあと5秒で終わりです、
はい、はい、さよなら、
あ、さよなら、
中目なんかできません